はい、マイクロソフトの大森です。今日は、また新たにお二人、マイクロソフトデベロップメント株式会社のリンク開発チームの、プログラムマネージャーのアントンさん、そしてソフトウェアデベロップメントエンジニアの菊田さんにお越しいただいて、Ping の開発の舞台裏というものをお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でですね、最近は Windows 10がいろいろアップデートされている中で、特に周りからもよく聞かれるのがコルタナ、いよいよもうすぐ日本語版がリリースがやってきそうな気配なんですけど、そのあたりもお二人関わってらっしゃるわけですよね。
はい、
そうです。そのあたりお話伺えたらと思っています。どうしましょうか。じゃあ簡単に今やってらっしゃる役割っていうのをちょっとご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、僕先に今はですね、そのコルタナの中で動いているサービスをですね、作ってるところなんですね。で、コルタナの中はですね、中はって言ったんですけど、大きく分けて、Windows で動いてるので、Windows と関係してるところとですね、その後ろがバックエンドですね、聞いたと思うんですが、Bing の技術が使われてるって言うんですけども、僕らはその Bing チームで、その後ろ側でですね、どういうサービスを提供しようかということをですね、やってます。
なるほど。
で、実際にその開発に携わってというかですね、まさに開発をしてます。
なるほど、はい、本当に開発のコーディングのご担当をされているということ
を、ね、はい、やってます。
はい、アントンさん。
私は全然コーディングをしてません。プログラムマネージャーという役をしてて、簡単に言うと仕様書を書く役です。でもそれより、ユーザーが喜ぶようなフィーチャーをデザインしています。何がいいですか、何が良くない、どういうふうに使ってくれます。もちろん例えばウェザー情報を出しても簡単に使える、役に立たない場合もあるから、どういうふうによく使ってもらえるでしょうかってをいつも考えてて、それを仕様書にして、菊田さんと話し合って、そこから開発が始まる。
で、菊田さんとかそのチームが実装していただくという感じになるんですね。はい、なるほど。ということは、じゃあ安藤さんの方で大体サービスの仕様、このサービスをこういうふうに使ってもらおうみたいなものをデザインにして、実際にそれを実現するというコンビでやってらっしゃるわけですよね。
はい、
なるほど、ありがとうございます。そうすると今、このコルタナのところでも、その後ろの部分は Bing でやってるんだよってことで、マイクロソフトのいろんな製品でも実は裏側に Bing の検索が使われたりするんですけれども、実はこんなところにも使われてますみたいなのってあります。
今話題になってるかどうかわからないですけど、ピンナというプロジェクトがですね、
すごい人気ですよ。
はい、人気ですか。中へ詳しいことは言えないんですけども、Bing と似たようなテクノロジーをですね使って、人工知能がですね、LINE に返信して話をしてくれるっていうものを、やってます。で、これはちょっと僕の同じチームの別のメンバーがやってるんですけども、そういった技術も今、やってます。基本的にはその人工知能って言ってるのも、例えば人間の頭の中でどういうふうに、話を返そうかって考える、この考えるっていうのは結局検索なんですね。で、そういう意味じゃ検索の同じようなことをしています。みんなはどっちかっていうとですね、相手を楽しませようと、そういう目的でやってるんです。それに対してコルタナはですね、どっちかというと実用的に、今ユーザーが欲しい情報をですね提供しますと、調べますっていうような形 で方針が分かれてますね。
そうなると、いわゆる検索の部分っていうのと、またそのまだ人工知能っていうのといろいろ機能は違うと思うんですけれども、なんかもう少し素人に分かりやすく、どういうふうに分かれるんだよみたいな、なんかサービスの構成みたいなのを教えていただくことができます。
そうですね、
例えばとナチュラルランゲージ、要はナチュラルインプットで私たちが思ったことを、明日アラーム朝5時にかけてねみたいなことを例えばコルタナさんに言うわけじゃないですか。
はい、
とコルタナさんはそのまず日本語を解析するわけですよね。
はい、
明日の朝5時アラームみたいな解析して、例えばなんか動作をするとか、あなた検索に入るわけですよね。
そうですね、
なんとその解析の部分もなんかそれはコルタナさんの役割に入っているんですか。
そうですね、おっしゃる通りです。
なるほど。じゃあそれ、じゃあ言語の分析と、それから実際に検索エンジンとして何をリターン取得する、情報を取得するかで返すかみたいな。 段階を分かれて
そうですね。ちょっとこれは完全に分けることもできないかもしれないですね。例えば何ですかね、例えば東京駅って言った時に、人間もそうなんですけど、確実に東京駅って聞き取ってるんじゃなくて、なんとなく東京駅って聞いたのを東京駅かなってやってるんですね。実はもうこの時点で検索をやってるんです。
確かになんか似た言葉で、はい、こうそのイントネーションなものみたいなところで調べてるん
ですね。
なるほど、
はい、だからどっちをやってどっちをっていうようなことはまた難しいですね、常に検索しながら考えてるっていうのがイメージで
いただければ。なるほど、そこがやっぱり近い理由なんですね、はい、なんとなくその検索エンジンがやってることの少し操作がイメージが湧きました。はい、ありがとうございます。なんか最近作ったそのフィーチャー機能みたいので、あ、これはとっても面白いぞみたいなのって何かありますか？
僕は実はまだ入って3ヶ月しか経って
ない。
そうですね、まあ、一つは Bing の方で、まあ、小さいですけど鉄道の乗り換え情報がすぐ出てくるようにっていうのがちょっとマイナーチェンジじゃないですけど、お一つ置いたとかですね。
でも日本人にとってはちょっとそこは必要
ですね。そうですね、
アメリカ大陸ではあんまりいらないかもしれない
ですけど、鉄道はそう、鉄道なんかは特にそうだと思いますね、
東京とかあと大都市ではないと、
はい、
もうなんかいろいろ遅刻しそう、はい、まあそれそうですね、特に遅延情報とかそういうのも、ね、気になったりはするので、はい、そういうのがローカライズされて、あれもそれはもう私たち使うことができるようになってる。
今僕が作ってる最初なんですけど、
あ、そうなんですね、じゃあ
間もなくってことで
対応されるという感じなんですね、はい、
そうですね、はい、
そうするとじゃあ例えば日本語版コルタナさんに今朝電車遅れてないとか聞くと大丈夫ですとか答えてくれるようになるのかな。
そこがまたトリッキーなところで、その何ですかね、どういうふうな言い方をするかとか、どういうふうに路線を特定するかとか、例えば神戸の方にも山手線があるってご存知ですかね。
神戸に山手、それは山手って同じ字書くんですか。
同じ字ですね。
ああ、はい、それはトリッキーですね。
そういう山手ですね。
山手じゃなくて、
いや山手なのかもしれないですけど、そういうトリッキーなデータをですね、いかにしてこう特定するかっていうようなことが今特に問題で。
確かにね、今日山手線遅れてるって聞いて、
はい、
私たち今東京にいるので東京 の, 山手線を想像するけど、間違って神戸出したら怒られるよね、
はい、そうですね
確かに、ね、確かに
それをコルタナがどうやって知るかとか、う
ん、あと私の通勤経路ってコルタナさん知ってるか分かんないんですね。
そうですね、
知ってほしいですか。
知ってほしいかもしれない。だから毎日聞くと覚えてくれるのかな。
まあそれはいずれ、まあ、お楽しみの機能かもしれないです。
とても興味深いなと、
はい、まあ、どんどん便利になってるはずですんで、はい、期待しててください、はい、
ありがとうございます。で、開発されている体制についてもちょっとお話をお伺いしたいかなと思います。で、アントンさんの方が仕様を決めて実際にって話だったんですけれども、なんかカナダのチームとか他のチームと話が出ましたけれど、そういう意味ではお二人ともというかそのリンクのチーム自体がワールドワイドでなんかつながってお仕事されているとか。
そうですね、そうですね、基本的には中国とかアメリカとか、うん、僕らもアントンとインドで、
いや時々話が出ます。
あちこちと連絡取ってやってますね、
うん、で、まあ、例えば どういうような機能を作るときにはどこのチームみたいな、
あ、そうですね、
まあ、その辺はあんまり地域に関係なくこう振られるみたいな感じ
そうですね、
なるんですかね、はい、なるほどなるほど、はい、まあ、だからそういう意味では日本向けの仕様はある程度、まあ、日本で固めるかもしれないけど他のローカライズは別かもしれないみたいな体制で作ってらっしゃる。なるほど。中でやっぱりそういうフィーチャーごとに日の仕様があって、それで何かつくみたいな体制でやってらっしゃるんですか。なんかもっと自由なんてお伺いすればいいのかしら。一つサービスがあって、まあ、それに対して何人かで開発するみたいな、それが無数に走ってるみたいなイメージで合ってますね。一人複数
やっぱり他の開発してる機能と私たちが作ろうとしているものができないので、うん、結構なんかいろんな人と一緒に開発していかないといけないですので、一人だけで開発してる と思っちゃうかもしれませんけど、やっぱりこの特に対応をしています。
これは、まあ、これはこうやっぱこの機能と一緒に使えるかもしれないとか、新しいサービスができるかもしれないっていうのを、まあ、それは両方ですよね。多分使用側からも考えるし、実際に開発してる側からも多分視点として必要になりますよね。
でも とにかくこの検索の技術っていうのはですね、もう何件もその検索に限らない、そのコルタナの中で同じ技術使ってるって言いましたけど、その何万も来るクエリって我々呼びますけど、を処理するためのですねシステムが、まあ別のチームで作ってるわけですね。それだけを作ってるチームがあって、その技術がを我々は使うってことなんですね。一つのサービスを作るってことだけ言うと僕らがだいたいやるんですけど、それをそのサービスを作るためのまた何ですかね、
他
のバックグラウンド側をあっちこっちこう協力を得てですね作ってるっていう感じですね。
なんかそういうような、まあ、もちろんいろんなベースになったりとか、まあ、例えば同じようなお店があって一緒に開発した方がいいとか、そういうのは定期的になんかあのですか、交流されたりとかそういうのでやってらっしゃるんですか？
そうですね、基本的にはその中国でも同じようにやっぱり中国の機能がっていうことをやっていて、それでまあアジアの一括りなんで、まあ集まったりっていうことがありますね。
あ、やっぱこの地域でもそういう機能必要、じゃあまあ一緒にとか。
そうですね、まあでも基本的にはそのしょっちゅう集まるわけにもいかないんで、オンラインで話してるっていう形だと思います。
いや、あのまあロケーションがっていうのはよくある話なの で、
そ、 で、ね、
それについては、あのマイクロソフトも同じなので、
はい、
多分イメージがすごくつきやすいんですけど。なるほど。であのまあ、提供される中で、なんかそういうリリースとかは、サイクルはどれぐらいで出されてるんですかね、まあ、サービスの大きさにもよりますけど、いや、まあ、何を伺いたいかというと、マイクロソフト自体も、もうなんかモバイルサーバーとクラウドファーストとか言いつつ、でまた Windows 10も、もう Windows 10が最後のバージョンですと言いつつ、まあ、じゃんじゃんアップデートしてきます、ラピッドリリースでもサービスをじゃんじゃん出してきます、変えてきますっていうお話をしているんですけれども。やっぱそういう流れは実際にその開発の現場にいらっしゃるお二方も感じることがあるのかなと思ったんですね。
そうです。答えてもいいですか？
どうぞ。お願い。
と、サイトですね。でも更新できますから、だいたい何度も更新をしています。
そうなんです。
はい。でも、そうっていうのは自分のそれなりのスケジュールで更新してます。例えば UX は毎日更新されてますけど、別の機能はじゃあやっぱり1週間に1回だけ、うん、全部合わせると私たちは6ヶ月分のリリースの機能全部っていうのを合わせて今回のリリースが終わりです。で次の6ヶ月分のを作っていきます、うん、でも本当になんかそんなに決まってないと思います。ピンクはWindows と違って、うん、でも Windows も変わってきてますね。
変わってきてますね。この11月にもあのまたメジャーアップデートがあるという話なので、まあ、そういう意味で製品よりかはもう少し頻繁にオンラインサービスなのでできるところは、まあ、毎日でもやるし、ね、まあ、ただ一つ自体にしたら6ヶ月みたいな、まあ、一つの目安ということなんです、うん、
でもその自由はいいと思います。すぐに、バグか問題か、うん、ユーザーの答えに答えられますので、うん、本当に楽しいと思います。
なんか最近ユーザーさんのご要望でこんなの叶えたよみたいな、
最近はコルタナの開発をしててまだ公開のでそういうのはないですが、前に私のデータテレビングっていうアプリではそういうフィードバックは時々ありました。やっぱり誰かが使ってくれてるだけじゃなくて、その人のために私は何かをやってあげました、
うんうんうん、皆さんフィードバックしていただければと思います。
約束はできませんけど対応します、
はいはい、そうですね。開発で実際に使われている言語とかはバラして大丈夫ですか？
まあ、C シャープが主ですね。
C シャープ、はい、C シャープでビジュアルスタジオでガッツリ、ね、やっていただけると
思
います
。
なるほど。
でもプロジェクトによって別の言語使われてますよ。
ですね、
はい、例えば、まあ、データを集めるために
あるぞ。
いろいろスクリプトラングで、パールとか、Python とかを使ってます。
まあ、それは適材適所ということで、いろいろ使われていると伺ってます。
そうですね。
はい、またのあれです、先ほどのお話でウェザーニュース天気予報とかそういうのが出すよみたいな話ちょっとあったんですけれども、なんかそういうのっていわゆるローカルのニーズとかに合わせて、その Bing の、まあ、Bing だけでもないんですけれども、そういう検索サービスのを充実させたりっていうのはあるんですか？
あと聞こうかな。
日本で天気予報を出すときは、他の国と違うふうに表してます。
あ、そうなんですね。
私の認識だとちょっと違います。
どういうふうに違うんですか？
例えば多分日本だけかもしれませんなんだけど、後と時々の、
あ、違う、うん、
はい、それはないと思います、他の国では。
ああ、そうなんだ。後だったら完全にその後って意味だけど、時々だとたまに入るかもしれないのニュアンスが入ると。あ、それ細かいんですね、日本の天気予報の方が。
で、そのために新しいアイコンとか、まあ、いろいろを用意しないと出せないんですね、うん、日本の天気、うん、今までは出してなかったので、多分、うんうんうん、あまり役に立てなかったなと思います。
なるほど、なるほど。まあ、それではじゃあ日本のローカルの例えば気象庁はちょっと分かりませんけど、そういうデータを取ってきて、その時々と後を使い分けて今出してるみたいな、そういうローカライズを日本でやったってことですか？
羽田にいるチームがそれをやってくれましたけど、
はい、
そうですね、その前はその JMA から来たデータをグローバルの形にして全世界に出してたから、うん、日本の場合は、その後と時々がなくなったんです。
確かにちょっとその海外のアプリとか使ってて思うんですけど、データがまず荒い。東京で例えば晴れって言っても、おかしいな、なんか神奈川県のこっち雨降ってるとか、なんかそういうので荒いよなと思ったことと、確かに時々とかそういうのがなかったので、なんかそういうもんかって思ってたんですけど、やっぱそういうのもそもそもデータの持ち方とかやるやらないみたいな大きな違いがあって、そのためにはやっぱプラスでサービスが必要になってくるみたいなカスタマイズもあるんですね。なるほど、なかなか勉強になります。面白い。
多分それだけじゃなくて、まあ、みんな毎日毎日見てるから気づかないけど、日本人が、まあ、日本の天気予報で雨を表すときは絶対に傘マークがついてます、
うん、
で、雪の時は雪だるまが出る、
うん、
けど海外ではそんな印が使われてません。
雨だと普通に なんか雫、
そうですね、
雨の雫、雪が降ったら
スノーフレーク。
ああ、確かに。それはそれはどっちでもいい気がちょっとした。
どっちでもいいかもしれませんけど、うん、どこ見てもその印は使われてますので、
うん、
Bing だけが使う、Bing かコルタナか、うん、まあ、マイクロソフトの製品だけが使わなかったら逆に目立つと思います。
そんな細かい配慮もされてるなんてちょっと知らなかったです。そういうのを考えてちゃんとローカルされてるというのはちょっと驚きです。なかなかその日本に対してのその、
うん、そこまですると、うん、ローカライズじゃなくてマーケタイズっていうことになります。
なるほど、そうですね。で、じゃあ今いろんな世界各地の拠点でやってらっしゃると思うんですけど、まあ、日本の拠点とかで、はい、まあ、こんなことを他にやってますみたいなことがもしあれば、特にあれですね、サービスのデザイン部分がそのマーケタイズする意味でやってらっしゃるってことなんですけど、なんか特に他どういう点をなんか気をつけてやってらっしゃってると
か。特定の問題なので、うん、やっぱりここで、うん、直した方がいいです、
うん、確かに日本語もいろいろな表記方法がありますよね。漢字で、ひらがなで、カタカナで、かつ半角があって、う、ね、例えば同じ東京って書いても書いた本人は同じつもりなんだけど、
はい、
検索的には別かもしれなかったりしちゃうわけですよね。
はい、読み方が違うとかですね、うんうんうん、ひらがなとカタカナっていうのはコンピューターとして見るとやっぱデータは違うって思っちゃうんですね。ですよね。でそれをなんとかするとか、うんうん、中国語だって漢字は大体ですけどほとんど同じ読みですよね。それに対して日本語は読みいくつもあるし、そういうところは難しいかもしれないですね。
間違って読んでるかもしれないし、
そうですね。
含めるとそういう意味でかなり検索なりそのインテリデンサーチじゃないですけど、
はい、
その部分に結構助けられてるっていう部分もかなり多いんですね。
そうですね、うん。